今日はローマ書7章1節から13節までを一緒に学んでみたいと思いますが、この箇所を先に一緒に読みましょう。ローマ書7章の1節からです。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めが変えて死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりましたと書いてあります。まあ、この一節から中三節を学ぶ前に、今まで学んできました六章までの内容を簡単にもう一度復習しておきたいと思うんですね。今まで学んできたことを私たちは3つに分けてまとめることができると思います。最初に私たちは 산쇼 니치세츠 마데노 토코로데 츠기노 요나 코도 오 마난데 기마시타. それは、キリストを持たなかった私ということです。実は聖書は、このことを罪と言っているんです。なぜならば、このような人は、自分の行いに頼ろうとするでありましょうが、このような人には、神様の義は与えられないからです。第2番目に、私たちは5章21節までのところで、私にとってのキリストということを学んできました。その中で、私たちは神様によって義とされるということがどういうことであるかを学んできました。さらに、信仰ということ、すなわち神様から与えられる神様の義について学んできました。そして最後に第3番目に、6章と7章とにおいて、私たちはキリストと共にある私ということを学んできたんです。もう一回言いましょうか。3章に1節まで、キリストを持たなかった私、それから5章21節まで、私にとってのキリスト、そして6章7章にキリストと共にある私というところでありますね。まあ、今日はこのことの続きを皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですが、その前に今まで学んできたことを3つの点にまとめておきたいと思うんです。私たちは最初に成果ということ、次に信頼ということ、その次に神様の影響を表すということを学んできたのであります。また今日からのロマ書7章の学びを通して、これらの点をよりよく学んでみたいと思います。有名なロマ書6章から8章までの一番大きな主題は、信仰を与えられた人の新しい生活の歩みということであります。ロマ書6章を見ると、その中に私たちは一つの特徴的な言葉を見つけることができるんです。それは知ってる、あるいは知らないのですかという表現の言葉であります。それは6章の中に4回出てきますが、いずれも知ることの大切さを強調していると言えると思うんです。そこでただいま読んでいただきました7章1節からを見ていただきますと、そこにも知らないのですかという言葉が使われていることに気づくのであります。私は律法を知っている人々に言っているのですと書いてありますね。一節、聖書が知る、あるいは知識ということを言うときには、それはいつも本当の知識のことを言うのであります。本当の知識というのは頭の知識ではなく、体験的によく知られた知識のことを言うのであります。本当の知識だけが人を解放し、人を自由にしてくるのであります。ヨハネ伝17章の3節に、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと書いてあります。イエス・キリストについての知識を持つことではなく、イエス・キリストを知ることこそが大切なんですね。 こういう知識だけが人を解放し、人を自由にしてくれます。ペトロ第二の手紙一章三節に、というのは私たちをご知識の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからですと書いてあります。信仰を与えられた人が喜んで受け入れている本当の知識というのは、私の汚れた罪はイエス様のお流しくださった血潮によってすべて洗い流されたというこの知識であります。このことに関係して大学に招かれていた一人の伝道者のお話を聞いていただきたいと思うんです。彼はある先生に招かれて話をいたしました。彼はこの話のために主に祈り、準備をして出かけてのであります。彼が学生たちに話し終わった後で、彼を招いた先生が最後に次のように付け加えられたそうであります。今日のお話はとってもいいお話でした。ただもう少し道がかったならもっと良かったと思う。これを聞いたクリスト者はすっかり勇気をなくしてしまい、重たい足を引きずって家に帰ったということであります。家に帰ると彼は早速自分の間にいてくれた先生に一通の手紙をかけました。彼は自分の話したことが全くつまらないもので、あったことを心からお詫びしたんです。これに対して先生からも一通の手紙が参りました。その中で先生が書かれたことは次の3つのことだけでありました。それは英語で次のような3つの言葉が書いてあったんです。Forgiven, forgotten, forever。 日本語に直すと許す、忘れる、永久ということになるのであります。このことを主なる神と信仰を与えられている人との関係に当てはめてみるととても面白いと思うんです。主なる神も私たちの罪を許し、忘れ、しかも永久に忘れ去ってくださったからであります。聖書は次のように言っています。ロマ書7章1節から13節までは2つに分けて考えることができます。1節から6節までは神の掟、すなわち律法からの解放のことを言っているのであります。そこで言われている